皆さんこんにちは。私の母教会である福知山福音自由教会では、先日高橋先生ご夫妻にもご挨拶にわざわざ行っていただいたんですが、一時期子供の頃に私が毎週礼拝の中で誰かが証しをする、毎週順番にっていう、そういう時間があったんですね。ですから今日はあの人だから楽しみだなとか、またこの人はちょっと長くて嫌だなとか、そんなことを子供ながらにこうよく聞いていました。子供は十分その証っていうものを聞く力を持っていますし、また聞く必要を覚えているんですね。大人って本当にどうやって御言葉によって生きているんだろうということを直接聞く、そのような経験をする必要が彼らにはあります。この立川においても今まだ不定期ですけど、そういう証しの機会っていうのが持たれているっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。よりこう具体的にっていうか、もっと刻んでいければいいなっていうふうに思うんですけど、中には証しに対してその大の大人がこう自分の惨めな姿をさらけ出すっていうか、そういうものをこう否定的に捉えたり、また証しをすることをプレッシャーに感じたり、そのように積極的になれない方もおられるかもしれません。今日はこの私たちクリスチャンが、お互いに証しをするっていうその意味について教えられたいと思います。本日の箇所はですね、ヘブル書の11章、ずっとこの前のところで語られてきた旧約の偉人たち、ありがとうございます、ノアとかアブラハム、ヤコブ、モーセっていう本当に偉大な信仰者たち、彼らのこの姿を振り返った後の場面なんですね。39節40節お読みします。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのですっていう、その信仰の父アブラハム、またモーセも称賛はされたんだけど、約束されたものそのものを手に入れることはなかったっていうふうに言われます。完全なものとは彼らはされなかった、私たちを出し抜いてはっていうふうに。一体彼らが何に書いていたのでしょうか。答え一言で言っちゃうとイエス・キリストなんですけど、キリストが具体的にもたらされたどういう部分を彼らは書いていたのか。まず彼らがこの手に入れることができなかったって言われるものですけど、約束されたものとはこの復活を経て経験してこの神様の御前に出ていく、その神様の栄光に導かれていくっていうことでした。彼らがそれに欠けているっていうふうに言われたのは、その信仰によって彼らは義と認められてはいても、まだ見舞いに本当に出ていくにはふさわしくない状態にとどまっていたからですね。毎年必要とされるその大食材っていう年1回に捧げられる血によって清められるんではなくて、永遠に有効なその贖いの血によってこう清められる、聖とされる、神様の見舞いに出るにふさわしい状態にしていただく必要は彼らにはあった。だから彼らに欠けていたその完全なものとされることはなかったっていう、これってなんかそっちアクティブになってます。はい、来ました、動きました、はい、ありがとうございます。彼ら、ごめんなさい、ありがとうございます。キリストの血による贖いっていうものが完全なものとされるときに彼らには書いていました。そしてこのことがヘブル書の10章のところでこう言われていたんですね。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることはできませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされた人々、される人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。 この一つの捧げ物っていうのが、ですからキリストの血ですね。キリストが聖なるものとされる人々のために、この一つの捧げ物、ご自身の血によってその罪の清めを永遠に成し遂げられた。そのことによって彼らもこう完全なものとされていく、その道が開かれました。だけど それがない状態だった彼らは、いくら信仰が立派なっていうふうに称賛されても、不完全な状態にとどまっていたっていうことが言われているんですね。だけどですね、そんな彼らであっても、僕たちも知っているように立派な信仰を全うしたっていうか、彼らは偉大な信仰者であった。でそうであるなら、キリストのこの贖いをの後にいる時代の私たちっていうか、それを知っている私たちもっていうふうな語りかけがずっとなされていくんですね。それが12章のこういうわけで私たちもって、その前の部分を受けてこういうわけで私たちもっていうふうに、これ、12章1節順番ちょっとごっちゃになってるんですけど、言語ではこういうわけで私たちもっていうのが強調されているんですね。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかっていうふうに言われます。だけどここの強調っていうか、あくまで中心はここの最後の部分なんですね。忍耐を持って走り続けようではないかっていうことが一番中心に言われています。信仰のこの旧約の証し商人たちが、その彼らの歩みを全うしたように、私たちも走り続けようではないかっていうふうに励ますんですね。そしてその走る対象が、前の部分の自分の前に置かれている競争って言われるんですけど、これは他者との順位を争う競争というよりは、自分の前に置かれているっていうその競争ですんで、その人に用意されている、その人だけの走るべき道ですね。前っていう言葉も、前後関係の前っていう、ロケーションの前っていうことも言えるんですけど、時間的な前後もあり得るんですね。だからあらかじめその人のためにも前から用意されていた道っていうか、いうふうに考えると、それを用意されたのは神様がおられて、神様の御手の中で私たちはその走るべき道が一人一人備えられている。でこの競争なんですけど、競争っていう言葉は、ギリシャ語でアゴニー、ね、で英語のアゴニーにも通じていく、アゴニーっていうのは苦闘っていうか苦しむっていう、そういう言葉なんですけど、競争っていうのは本当にそういう苦しいものです。そしてそれを私たちは忍耐を持って走り続けようって言われるんですね。忍耐っていうのは、忍耐をこう通してって書いてあるんですけど、だから具体的にこの後忍耐っていう経験されたイエス様のことが触れられていくんですけど、信仰を全うしていくためにこの忍耐を経験するっていうことはもう表裏の関係っていうか、必ず忍耐を経験して信仰が練られていくっていうことです。そしてこの走り続けるための、秘訣を聖書はこの一節のところで2つ言ってくれて、教えてくれています。そのまず1つ目が、この今青いところの、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからっていうふうに、2017というか、日本語の訳だと、私たちがも、あ、ごめんなさい、商人たちが取り巻いているって、彼らが主語みたいになってるんですけど、言語ではこれ私たちが持っているって書いてあるんです。私たちはこんなにたくさん持っているんだ、私たちを取り巻いているこの雲で、雲っていうのはその商人たちでできているっていう、そういう書き方がされているんですね。この雲って聞いて、私はもう連想するのがもうちょっと乏しいんで、孫悟空が乗る金トーンみたいな、そんなもんしか思いつかなかったんですけど、詩篇の104編にも、水の中にご自分の高殿の針を置き、密運をご自分の車としっていうふうに、神様がこう用いられる乗り物みたいな感じで描かれている雲っていうものがあります。 私たちももう容易に想像できる、本当に雲が空を見上げればふわふわ浮いて自由なっていうか、もし雲に乗ることができればって考えると、本当にこの負担を軽くしてくれるような、そういうものを私たちは持っているんだっていう、その商人たちでなされている、構成されているっていうふうに、私たちはそういうものを持っているんだっていうことがまず1点目。そして2つ目、2点目がこの一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててっていうことで、これも主語はあくまで私たちは捨ててなんですね。一切の重荷っていうのはまさにこの船をこう想像すると、船を運航するときに重荷をわざわざ持っているみたいなものですね。私たちのこの体の自由を奪って、この思考を停止させてしまうような、こうまとわりつく、心に絡みついてくるような、そんな罪をもうとっとと捨ててしまおうっていうことを言っているんですね。だけど私たちは自分の力でそんな罪を捨てることはできないので、その罪をこう負ってくださる方、重荷を負ってくださる方に委ねていこうってことなんですけど、この二つのことを、まあ、大海原、海の上をこう船で旅しているふうに想像すると、本当に船を安全に航行するために必要なのは、まず1点目は浮きっていうかフロートですよ。雲をこうフロートみたいに考えると、その軽くしてくれるもの、そして逆に重荷をとっとと捨てるっていう、この2つなんですね。持っている、私たちは持っているって言ったのと全く対照的な、私たちはとっとと捨ててっていう、このペアで描かれているのは、共にとにかく身軽になるっていうことです。もう本当にだから走り続けるときに身軽になるっていうのはもう大前提っていうか、そういうものだからですね。そしてその大前提をこう訴えかけた上で、次一番大切な秘訣が続けて加えられていきます。それが2節のところで始まる、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって言われます。この目を離さないでっていう言葉も、これ独立して文章があるわけではなくて、あくまで前の走り続けようではないか、目をしっかり離さずにって、そういうくっついている組み合わせで用いられていくんですね。この従属している形で、この航海嵐にあったとして、船旅を考えたときに目標っていうものを見失ってしまったら、本当にもう遭難というか、行き先が分からなくなると、やがて破線してしまうようなことになる。またそもそも競争というか、走るときに行き先を見ずに走るなんてことは本来ありえないことですよね。この走り続ける上で本当に基本的な、基本中の基本を、でもそれを私たちは忘れてしまうというか、ついもう簡単にそれを見失ってしまうから、神様は改めてわざわざ私たちにこのことを教えてくださっているんですね。イエス様のこの見姿に今変えられていく途上にある私たちのその目標っていうものは、その信仰の創始者であり完成者であるイエス様ご自身を見ていくところです。そしてこの方がどのようなお方なのかっていうことが、次に2節の続きで加えられていきます。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせず十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。この喜びのためにって、一見表一番当たり前で読むと、喜びのためにって言われると理由を指しているように、見ていけるんですけど、言語ではこれアンチっていう言葉なんですね。アンチって一番素直に取ると、反対っていうか、アンチ、敵対するみたいな、そういう意味の言葉です。だから別訳の部分ではこれは喜びの代わりにっていうふうに書かれたり、またカトリックの聖書だと喜びを捨ててっていうふうにアンチを捉えています。このアンチっていうのは今日のこの箇所のキーだと私は思っているんですね。イエス様がこのアンチっ ていうふうに書かれているご自分の前に置かれた喜びっていう、その構造っていうのが一節のところにも同じ構造で並べられている言葉があるんです。それが、イエス様はご自分の前に置かれた喜びなんですが、私たちに対して私たちは自分の前に置かれている競争っていう、同じ構造でこう並べられています。だけど競争っていうものと喜びっていうものは全く対照的、反対っていうか、ネガティブ、ポジティブなものとネガティブなものっていうか、全く対照的なものです。事実その通り、この罪に陥っている私たちの目の前にあるのは本当に競争というか苦闘、苦しいものです。だけど神の御子であるイエス様の前に本来こうあったもの、置かれてきたものは喜びだったんですね。それにもかかわらずイエス様はその喜びに安置されたっていうことです。その安置をそういうふうに捉えていくと、背を向けて十字架に向かっていかれたんですね。その喜びっていうものが目の前にあるけど、より優れた喜びっていうものをご存知であったイエス様は、その目の前にあるものにこう背を向けて進んでいくことができた。だけど旗から見ればっていうか、周りのものは誰もそんなことわからないから、もう旗から見たら普通ありえない方向を向いていくって、もう考えられない、とんでもないバカっていうか、なんだあいつはっていうか、そんな感じで見られるような行為ですね。だけどイエス様はそれをなさったんですね。そしてご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びっていうふうに書かれている部分なんですけど、恥ずかしめを、軽蔑されたんですね。今朝ドラのアンパンっていう、あの NHK のドラマやってるんですけど、テーマがひっくり返らない正義、変わることのない正義って何なのかっていう追求をヒロインがしていくんですけど、なぜかというとヒロインは戦時中に頑張って、子どもたち、先生なんですけど、子どもたちに戦うことを教えていったんです。戦うことが正しいって教えていったのに、戦争が終わって全く逆、間違っていたっていうことに深く傷ついたヒロインは、本当に変わらない正義、正しいものって何なのかっていうことを求めていく。だけどイエス様も当然、今私たちも知らされている本当に変わらない真実、正義っていうものは神様の正義だけですよね。だからそのことをご存知であったイエス様は、その世の中のこうひっくり返った正義、その滑稽なものを本当に軽蔑、もうバカにして十字架に向かわれることができたんですね。だけどここの部分でも、それはあくまで途中の経過っていうかであって、ここで一番強調されてくるのは、神の、脳が抜けてます、ごめんなさい、神の御座の右に着座されたっていう部分なんですね。この御座の右に着座っていうのは、最初の知恵の講読で一緒に講読していただいた部分なんですけど、私、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでっていうふうに、神様がイエス様に対して示されたご自身、御心です。そしてこれが成就されたっていうことなんですね。でヘブル書ではこの御座の右に着座されるっていう言葉が5回出てくる、すごいヘブル書ではキーワードになってくる言葉なんですけど、そしてさらに1章3節と10章12節ではわざわざっていうか、罪の清めがなされた後に御座に着座されたんだっていうことがこう繰り返し語られていくんですね。そしてこの着座されたっていうのは、時制っていうものでいうとパーフェクトなんです。完了、もう完了したんだ、それでもう成し遂げられたっていう、すごい強調されていて、そしてそのパーフェクトはその時終わったんじゃなくて、今もずっと続いている。イエス様はまさに今も神様の右に座しておられるっていうことが、もう強調して言われていくんですね。 それに対してこの11章で列挙されていた旧約の信仰者たち、まあ、立派な信仰者たちなんですけど、彼らは、過去のある時点で成したことを表す時制の表現で書かれていて、完了っていうふうには描かれていないんですね。大きな違いがあります。だけどイエス様がその着座されたことによって、彼らもそのイエス様の着座によって、十二章のこの後のところで私たちがこうどこに向かっていくのかということが語られていく中の一つとして、完全なものとされた義人たちの霊っていうふうに書かれているんですけど、彼らもそのイエス様が着座されたことによって完全なものとされていくことができたんですね。だからこのイエス様が着座されたっていうことが、この旧約の信仰者たちとその新約の信仰者のこの分岐点というか、歴史、神の右にイエス様が座されたっていうことが歴史を二分するっていうか分岐点になっているんですね。だからこそ神様はそこから目を離すなっていうふうに教えてくださいます。ちょっと、私昨日と一昨日と青年じゃない間違えた、中高生、関東南地区の中高生のキャンプで講師っていうことをさせていただけたんですけど、まさにその信仰の創始者であり完成者であるイエス様のことを説明するのに、信仰っていうことをやっぱりなかなか思春期の子どもたちって分かりにくいと思うので、そういうことに答えていきたくて、信仰っていうものを私はこう磁石、なんていうか磁力っていうか、この引っ張られるものっていうか、この関係っていうものが信仰だなっていうふうに感じていまして、すいません。でイエス様がその信仰の創始者であり完成者であるということをこれで表したんですね。っていうのが、この磁石が神様です。そしてイエス様はこのネジの部分で、もともとイエス様は神様とずっと共におられた。でその時、共にいる時には信仰というものは本来必要ないですよね。私たちも例えば迷子になるっていうか、迷子になるっていうか、親と離れて初めて不安になるっていうか、どうなるのか、親と一緒にいたら絶対信仰っていうものはそもそも必要ないっていうか、だからイエス様が信仰の創始者であるっていうこと時は、いつの時点かっていうと、受肉してこの地上に降りてこられた時です。イエス様がこの地上に降りてこられた時に信仰っていうのは始まって、だけどずっとこの磁力は効いているんですね。引っ張る関係っていうか、この関係はずっとある中で、イエス様はさまざまな困難を経験してくださった。一番ピークがゲッセマネの祈りっていうか、もうイエス様がすごいグラグラされている、だけどその離れることがないっていうか、そういう姿、信仰っていうものをこう見せてくださって、そしてその十字架でこの霊を父に委ねられた。その時に一旦は確かに死っていうものを経験されたから、こう寝るっていうか横になられた。だけど3日目に神様がそのイエス様を起こされるんですね。そのこう起き上がらせる、復活なされて、でこの時もまだくっついてはいない。で復活された後40日地上で過ごした後に、この贖いをなされた後、地上で暮らして、で天に昇って着座された。これで信仰が完成したんですね。だからこのイエス様が地上に降りてこられてから、その天に戻って御座に着座されるまでっていうのが、この信仰の創始者であり完成者であるイエス様っていうものをなんかすごく表しているんじゃないかなっていうふうに思って、彼らにこうシェアしたんですけど、本当にそれって素晴らしいことっていうか、私たちは自分の信仰とかいうものを本当に不安になる、だけど信仰っていうものを本当に全うされたっていうか、イエス様が責任を持っていてくださるっていうか、 その方に私たちはこう目を向けていけるんだっていうことが本当に素晴らしい恵みだということです。そしてごめんなさい、戻って12章の3節のところに戻って、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。ここでもまた耐え忍ばれた方っていうイエス様のことがパーフェクトで表現されているんですね。私たちはまさに、その苦闘っていうか苦闘している真っただ中にいる、そんな未完了の状態である私たちです。それに対してイエス様はこの耐え忍ぶことっていうか、その完了された唯一のお方なんですね。だからその未完成未完了な私たちは、そのお方、途上にある私たちはそのお方をこう見ていくことが本当に大切なんだっていうことを命じられます。そしてこのイエス様が耐え忍ばれたっていう反抗っていう言葉なんですけど、反抗はアンチっていう、その先ほどのアンチっていう言葉が含まれている言葉なんですね。罪があるこの世の人たちからすれば、私たちクリスチャンっていうのは本当に真逆なっていうか、全く違う価値観に生きている、そういう存在です。彼らからしたら私たちはとんでもないバカっていうか、そんなふうに見えていると思います。イエス様はそのような彼らのこの反抗っていうものを耐え忍んで、そしてこう御座に着座された。 そもそもイエス様にとってはその彼らによる恥ずかしめっていうそのものが、さっきも申したようにひっくり返ったというか、もうナンセンスなものだっていうことだったから、イエス様そのように流れていったんですけど、私たちもですから真理に向かっているっていうことを知っている私たちは、その世界とのこう流れの中で、世のこの潮流っていうか流れに逆らってしまっているようなふうに考える時があっても、イエス様がそうされたように、むしろなんかそう世の潮流に逆行している時こそ神様の正しい方向を向いているんだなっていうことが味わえるのかもしれません。その世の流れにこう逆行するのが辛いから同じ方向を向こうって向くこと自体がですね、その信仰を全うできない状態、信仰を全うしようとするとその 逆行しているっていうか、そういうことになる、それが示してくれることになります。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。私たちは本当に未熟なもの、そのような逆行するっていうことに本当に恐れを抱いて、簡単にこう世の流れに流されていこうとしてしまうかもしれません。それは私たちが本当に未熟なものだからですね。だからそうならないようにっていうことで、イエス様のことを考えなさいって神様はおっしゃってくださっています。だけど、ごめんなさい、この私たちが未熟だっていうことは、次の最後4節のところでもこうズバッと言われているんですね。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんっていうふうにズバッとこう実は指摘されています。ここの戦ってっていう言葉も、実はアンチっていう言葉がくっついてくる動詞なんですね。そしてまた次の血を流すまで抵抗するっていう言葉にもアンチって言葉が合成されていて、ヘブル書の中でアンチってあんまり使われない、まあほぼ使われてないんですけど、これだけアンチっていうのがこう凝縮してって集まってくるっていうのは、とても逆に言うと意識されている、アンチってことが意識されているっていうことです。そしてさらに12章の一節のところで、私たちの走るべき競争っていうところであったところの、あなた方の前に置かれた競争っていう言葉も、 これ競争っていう言葉が、動詞になって表した言葉とアンチっていう言葉がくっついて4節のところで罪と戦うっていう言葉になっているんですね。ですからそのイエス様、私たちのこのアンチしなければならない戦いっていうもの、それはイエス様がこの喜びにアンチされたっていうこととその思想的にアンチってこう集中して使われているから思想的にこう流れがつながっているっていうことが見て取れます。私たちは自分の前に置かれた競争において血を流すほどにはアンチしていないっていうふうに言われるんですね。そう言われると本当に確かにそうです。血を流すほどにアンチをしているかって言われると、だけど一方イエス様は罪人たちによるこのアンチっていうものを経験されて、そしてその上で神様の右御座の右にこう着座されたんですね。だから御言葉はだからあなた方もっていうふうにこう私たちを本当に励まして鼓舞してくれる、だからあなた方も信仰を全うしていけるんだよっていうふうに言ってくれるんですけど、まあ、理想としては私たちも確かにイエス様に習ってその完全なというか信仰を全うしたいという思いはあります。だけど血を流すまでって言われるとちょっと尻込みしてしまう、そういう弱い部分を私たちは誰しも抱えておられるんではないでしょうか。そしてだからこそそのアンチっていうものをこの完了していないお互いにまだ途上にある者同士の証が、だからこそその必要になってくるんですね。私たちはお互いに完成者であるイエス様をこう目指して走り続けているその途上にある存在です。イエス様から目を離さずにこう信仰を全うしようと頑張って忍耐している信仰の友ですとか、また身近な兄弟姉妹が本当に生きている、その精一杯信仰を表そうとしているその姿にこう励まされていくんではないでしょうか。それこそが証っていうものの醍醐味ですね。そしてこの中高生のキャンプ行って思ったのが、数年前までは中高生としてこう受ける側だった子どもたちが今成年になってこうスタッフとして次の世代を支える立場にこうなっていて、どんどんどんどんその信仰っていうものがこう継承されていくっていうか受け継がれていく様っていうのをキャンプで見させていただいて、本当にその特にだから若い人たちはなかなか御言葉によってとか神様の御心を求めていこうって言われてもなかなかピンとこないっていうか、やっぱり彼は経験がまだ浅いからですね。だけどいろんな経験をしてきた受験を経た先輩とか、また私たちでも年を重ねていっていろんな経験をさせていただいて、若い時には分からなかったことが今ようやくこの年になるとなんか合点がいくっていうかよく分かるっていう経験を、それは本当に年を重ねたからこそ味わえる恵みだと思うんですね。進学校のすごい、権威である先生、高橋先生にも教えられたような権威ある先生、もう90歳間近の先生ですけど、この年になってその若い時に分かんなかったことがいろいろつながっていく、その今恵み、なんていうか借り入れしているっていうか、その恵みが素晴らしいっていうふうにこう証しをしてくださったことを聞くと、本当にこの私たちのこの経験の中に神様が成してくださったことを若い彼らに伝えてやるっていうことは責任だと思うんですね。彼らが本当に御言葉によって生きていくために、 私の場合もこの立川の教会に使わされて、23年市役所で勤めて、まあ、行政職やってきて、今ちょうどその宗教法人という手続きをちょっとお手伝いさせていただけたんですけど、最後の最後になんか僕にとってはすごく楽しくて、もうメッセージ作るとかよりこんなんこればっかやってたいなっていうぐらい、もうとにかく楽しいっていうか、でそれが言ったらやっぱ私のこう今までの歩みの中でこう培われたその、まあ、調子に乗ってこう打たれた時は打たれてへこんで、そしてまた用いられてなんかこうでこぼこになった、そうやって刻まれた鍵のような形が今こう培われてきたもの、そしてそれにこうぴったりはまる何かにこう導かれた時に、まさにその時に、あ、今これ御心の中にいるんだってことがもう確信できて歩んでいけるんですね。そのもしもどこにでもいつでも会う鍵だったら、それ本当にこれが御心なのかって分かんないと思うんですけど、もうここしかないっていうか、まさにエステル記で言われたようなこの時っていうか、そんな風な経験をさせていただくと、まさに御心に今のうちにいるっていうことが実感できる。でそのような経験で本当にこういうある程度経験を経たっていうか、私たちだからこそできる証だと思いますから、それをぜひこの次の世代にこう伝えていってあげたいと思うんですね。そしてまたこの証っていうものは、そういう本当何て言うんですか、模範解答的な証だけじゃなくて、まさにその答えがまだ見えないけどこう苦闘している、走っていてよく分かんないけどどうなんだろうっていう状態の証をしていくことも大切だと思うんですね。まさにこの私たちが今まだ未完成な状態ですから、その中でこう苦闘している姿をさらけ出していくっていうことが大切になってくると思います。先日お年を召された先代ベテランの方が、私たちはこの今っていう時しか生きられないんだっていうことを言われていたのが、すごい私はちょっと心に残るっていうか、私たちは本当に今与えられている時、その完成を目指している途上にある、その中にあってお互いが励まし合いながら同じように同じところを目指して走っている仲間が、この立川にこう召されて同じ時に同じところに本当に集められているということは、神様が働かれている中にありますから、そのように証っていうものをお互いにこう分かち合って、そしてこう築き上げられていく、そのような群れでありたいと思います。また来週から少し証っていうものをしていただける時間があることも本当に期待して、私たちが今イエス様の似姿を見ながら歩んでいる、その恵みを共にこう分かち合って、そして神様を見上げる、そのような群れとさせていただきたいと思います。お祈りします。天におられます父なる神様、イエス様が信仰の創始者であり完成者として成し遂げてくださった、その姿を私たちに示してくださって、私たちもそれに倣ってこの地上でのさまざまなことを経験していくことができますように導いてください。またその中で特に若い世代、次の世代に御言葉によって生かされる恵みを、本当に言葉だけで教えるのではなく、私たちのその御言葉に生きている姿を示すことで、彼らにあなたのことを伝えていくことができますように導いてください。それぞれが置かれているところで、あなたのご栄光が表されますように、この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。